はようございます。金光教の時間です。シリーズ心の散歩道第2回伝える、出演は大林誠さんです。
私がある山あいの小学校の子供たちと関わるようになったのは一本の電話からでした。突然お電話して申し訳ありません。私は全校生徒合わせても60名足らずの小学校の校長です。毎年市の主催で音楽集会があるのですが、吹奏楽ではどんなに頑張っても他の学校に見劣りしてしまい、いつも子供たちががっかりして帰ってきます。子供たちのためにと考えまして、ハンドベルなら少人数でもいい演奏ができるのではないかと思いました。そこで指導者を探していたところ、知り合いがあなたを紹介してくださってというお話でした。ハンドベルというのはピアノの鍵盤の音が一つ一つ楽器になっているようなものです。私はハンドベルに30年近く関わってきましたが、音楽の教師でもない私にそんな大役が果たせるのか自信がなく戸惑いました。けれども私がすぐに断れなかったのは、がっかりしている子供たちが元気になるお手伝いができるというところにおせっかいの私の心が動いたからです。しばらく考えましたが答えは出ず、妻から「これには何か神様の思いがあるのかもしれないわよ」と後押しされ受けることにしました。私の住んでいる市街地から車で40分、どんどん空気は澄み、山の緑が濃くなっていきます。この地区はお茶が栽培され、特に玉露は全国的にも有名な産地です。道路の横には川がキラキラと流れています。学校に着き、いよいよ小学4年生と5年生の子供たちとのご対面です。どの子も素直そうな顔で、まっすぐに私を見ている目がキラキラしていて、私はすっかりこのキラキラパワーにやられてしまいました。かわいい。この子たちと一緒にベルをやりたい。音楽集会では自信を持って演奏し、満足してほしいと心から思いました。私はベルを演奏する前に、子供たちに二つのお願いをしました。一つ目は、諦めないことです。私が関わってきたハンドベルメンバーは音符が読めない人ばかりでしたが、とにかく続けることで上達したので、みんなも諦めないでねとお願いしました。そしてもう一つは、心を揃えるということ。これがベルをやってきて一番大切だと思うことなんです。楽譜通り間違えずに演奏することも大切ですが、ベルという楽器は心を揃えてその音が重なったとき、不思議に相手の胸に響く音になることを話しました。みんな真剣な表情で聞いてくれました。はじめはおっかなびっくりベルを触っていた子供たちも、次第に慣れ、心を揃えるための地味な音出しの練習を真面目に続けてくれました。子供たちの上達は思いのほか早く、とにかく言われたことは何でも覚えてしまう子供の純粋さに、こちらまで心洗われる思いと責任を感じました。私は月2回子供たちに会えることが楽しみになりました。そして迎えた音楽集会。私はあいにく行けませんでしたが、会場ではベルの音色の素晴らしさにどよめきがあったと、後日校長先生が熱く語ってくれました。当然子供たちは自信をつけ、誇らしい気持ちで帰ってきたことを聞き、私も本当に嬉しく思いました。今年度最後の授業で、来年音楽集会に出てベルを演奏する下級生に、上級生がベルの指導をしていました。一人の上級生に、なんて教えてあげたの？と聞くと、 四季をよく見て、そうすれば心が揃うよ。うちの学校のすごいところを出せるよ、と伝えたそうです。その姿はとても微笑ましく、頼もしく、本当にいい顔をしていました。下級生はあどけないながら真剣に受け止めていました。私もいろんな人との関わりの中で、このことだけはどうしても伝えたいと思うことがあります。相手のことを思って言葉を尽くして話すのですが、それがいくら理屈にかなっていても相手の心に届かないことがよくあります。そんな気持ちを妻に話したら、私はね、最近話をするとき、あなたのことが大好きだからという気持ちで話しているの、ということを聞かされました。大好きか。なるほどと思いました。私と来たら、全く困った人だ。そんなことしてたら痛い目に遭うのに、どうして言うことを聞いてくれないのかと。どちらかというと腹立たしい気持ちで正論をまくし立てることが多かったのです。言いたいことは8割で抑え、あとの2割は大好きだという気持ちで、どうぞ分かってくれますようにと祈っていく。そのことが伝わるための大切な中身なのかなと考えさせられました。ああ、そうか。校長先生が子供たちのことを思う大好きという気持ち。上級生がベルに出会い、ベルで学校の良さを表したいという学校が大好きという気持ち。これがあの時下級生にも伝わったんだ。思いがけない誘いで出会った大好きな子供たちから、私にも心に残る温かいものが伝えられてきました。
伝える。出演は大林誠さんでした。